所依据他的搞了一个引力的方式。
お読みいたします。ヨハネの福音書19章28節から42節まで。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は書くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、聖徒たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備えの日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことがない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日の日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。このところから高松牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。いよいよ受難週を迎え、来週はイースターです。先週はイエス様が十字架につけられた場面を共に見てまいりました。ピラトが掲げた罪状書き、ユダヤ人のナザレ人イエス、それはピラトの思いを超え、すべての人を御国に迎え入れてくださる御国の王であるイエス様を示すことになりました。またイエス様の縫い目のない下着は、十字架でご自身を捧げ永遠の大祭司として私たちを取り出してくださるイエス様の恵みを示しておりました。今日はイースターの前、イエス様の死を見ていきます。イエス様が本当に死んでくださらなければよみがえりはありません。人として本当に死んでくださっていなければ、罪の許しも新しい命の望みもありません。 イエス様が死なれたこの事実と、そして与えられた恵みをこの朝見てまいります。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの望みであるあなたの十字架、罪の許し、新しい命の幸い、私たちが古い人を捨てあなたにあって新しく生かされたのは、また私たちが罪の恐れから痛みから解放されて永遠の命の望みに目を向けることができるようにさせていただいたのは、ただ一人あなたが一人をこの地上に送ってくださり、ご自身の一人子を十字架につけてくださって、その見苦しみとまたその取りなしのゆえに与えられた救いであることを覚えます。どうぞこの朝もあなたを仰ぎ見させてください。あなたの十字架を私たちが知ることができるように、この時私たちを憐れんでくださいますようお願いいたします。またまだこの恵みに預かっておられない方々が、あなたの深く豊かな愛に触れることができるように、受け入れることができるように、どうぞ導いてくださいますようお願いいたします。この朝も弱さを覚えていらっしゃる方々、主をどうぞ雪巡ってください、見ておいてください、憐れてくださいますようにお願いいたします。苦難を覚えておられる方々に、望みを失っておられる方々に、主を慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。すべてのところで捧げられる今日の礼拝があなたの栄光を称えるものとして捧げられますように、あなたの救いの御業が告げ知らされていきますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。十字架、私たちにとっては身近な十字架ですけれども、かつては苦しみと恥のシンボルでした。ユダヤ人にとっては呪いでしたけれども、イエス様は今私たちが仰ぎ見るように十字架によって愛を示してくださり、十字架は救いを示すシンボルになりました。今日ここで見るイエス様が語ってくださった十字架の上でのお言葉も、私たちを救ってくださるあふれるほどの愛が示されております。28節から、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。十字架にかけられた人は出血しますし、全身から水分が失われていきます。そのために激しい渇きに襲われると言われておりますから、渇くと言われるのは当然なのかもしれませんけれども、ヨハネだけが示すこの言葉に、ヨハネは福音として私たちに伝えたいことがあります。ヨハネは前の4章で渇きについてサマリアの女性にイエス様が語られた言葉を記しています。イエス様はサマリアの女性に言われました。この水を飲む者は皆また渇きます。 しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。このように乾く人に湧き出る水を与えると約束された方が、その命の最後に私は乾くと言われました。イエス様の乾きは私たちの代わりに受けておられる苦難ゆえに、神様への霊的な乾きを味わわれた叫びです。詩篇63編1節、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたをあえぎ求めます。今イエス様はイザヤ53章で予言されたように、私たちの病と痛みを担っておられました。私たちの代わりに神から断絶された苦しみを受けておられます。枝が幹から切り離されて、水も養分も断たれたなら、もし枝に叫びがあるならば、枝は枯れていくその苦しみを叫ぶのではないでしょうか。神との断絶による命の渇き、今イエス様は十字架の上で味わっておられました。そしてその前に記されている完了したのを知るという御言葉は、その渇きを味わってくださっているイエス様の身思いを示しています。完了したのを、この言葉は13章1節でイエス様が彼らを最後まで愛された、最後まで愛された、この言葉と語源的にはつながっている言葉です。13章1節、さて過ぎ越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された、最後まで愛された。イエス様は最後の晩餐の席で上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとい、たらいに水を入れ、奴隷のように弟子たちの足を順に洗っていかれました。それは人となられた神の御子が奴隷のように裸にされて十字架につけられ、私たちの汚れた罪を洗って拭い去ってくださる、それも恵みと憐れみを示された行為でした。イエス様が完了した、これを知られたのは、罪人の私たちを最後の極みまで愛され、十字架の死と苦しみを成し遂げて完了した、罪を拭い去ることができた、これを知られたからです。完了して乾くと言われたのは、命の最後のひとしぼりまで私たちへの愛は注ぎ尽くし、最後のひとしずくまで私たちを清めるために与え尽くして受けられた死でした。ですから私は乾くと叫んでくださったんです。29節、水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの元に口元に差し出した。何も知らない兵士たちはイエス様の私は乾くという言葉を 聞いて水分同士を含ませた海綿をヒソブの枝につけてイエス様の口元に差し出します。水分同士、いわゆるワインビネガーですよね。でもイエス様はそれを飲まれたというよりは、ただ乾ききった喉をほんの少し潤し、最後に語らなければならなかった完了したこの約束の言葉を聞こえるように告げるためだけに、水分同士を受けて喉を潤し、私たちに完了したと告げ知らせてくださいました。最後の最後まで私たちへの愛を尽くしてイエス様は死んでくださいました。ヨハネはその時、兵士たちが差し出した水分同士のためにヒソプが用いられたことで、そこに神のご計画が進められていることを見ます。ヒソプ、イスラエルの民がエジプトから脱出するときに用いるよう神が命じられたものです。杉越の羊としてほふられた羊の血にヒソプを浸し、それを家の門柱と鴨居に塗るように神は命じられました。そうするなら、その家は滅びの災いが過ぎ越され、その家の人たちは救いに預かることができました。またダビデもヒソプについて詩編に記しております。ヒソプで私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなります、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなります。ヒソプを用いるのは罪を洗い清める象徴でした。神様は兵士たちの何気ない行為の中にも御手を伸ばして、私たちに罪の洗いをもたらしてくださるイエス様の恵みを伝えてくださっているんです。こうして罪の贖いの子羊としてほふられた方は、頭を垂れて霊をお渡しになります。頭を垂れて、この言葉は人が息を引き取るときには使われない言葉だそうです。ただ福音書の中でイエス様がご自分について語っておられるところで、この言葉は用いられています。イエス様はこう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。頭を垂れてというのは枕するという言葉なんですね。枕するところがないと言われた神の御子は、御子に最後に与えられた枕は十字架でした。枕するところもなく、私たちのために生きてくださったそのお方は、十字架を枕にして、まるで十字架が御父と私たちが共に安らぐ枕する家であるかのように、十字架を枕にして命を終えてくださいました。このようにしてイエス様は私たちのために死んでくださいます。ローマ人はできるだけ長く十字架にかけられた人を苦しめるために、死ぬまで囚人を十字架につけたまま放置しましたけれども、ユダヤ人はそうはいきません。律法に木にかけられた者の死体はその日のうちに日没までに埋めるようにと命じられていたからです。しかもこの時は日没から始まる翌日が安息日で、かつ杉越の大いなる日でした。ユダヤ人たちはこの律法の規定を守り、木にかけられた男のことなどもう忘れて、清々した気持ちで特別な安息日を過ごしたいと思ったのでしょう。31節、 安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出たとあります。囚人を早く死なせるのには足が折られました。足が折られると十字架にかけられた人は体を支えきれず窒息死するそうです。けれどもそれ以上に大きな傷地などで力任せに足の骨が折れ砕かれれば、その激しい痛みのためにすでに弱っている囚人はショック死してしまうことの方が多かったそうです。死を早めるにはあまりにも残忍な方法なんですけれども、彼らはピラトにこれをイエスにしろと願い出たんです。あまりにも残酷な方法で彼らは死を求めます。ピラトの命を受けた兵士たちは両端からそれぞれ二人の囚人の足を砕いて息の根を止め、最後に真ん中におられるイエス様のところにやってきました。しかしイエス様はすでに死んでおられ、わざわざ足を折る必要はありませんでした。とはいえ十字架刑を幾度も見てきた兵士の目にはイエス様の死は早すぎると思ったのでしょう。それで兵士の一人は念のためにとイエス様の胸を槍でついて、決して彼が息を吹き返すことがないようにととどめを刺しました。イエス様は確かに死んでおられました。血と水が出てきたという言葉はイエス様の人間としての死を証明しておりました。血と水、死の症状としては十字架の上で心臓と肺に過酷な負担がかかりますから、その激しい肉体的なあるいは精神的な痛みのゆえに体に心脳水と呼ばれる体液やまた胸水がたまって、それが槍で疲れたために血と一緒に一気に出てきたと説明されております。あるいは激しい苦しみによって心臓が破裂してしまい、その結果血と血清に分かれた体液が胸に溜まっていて、それが槍で疲れたために血と水になってきた出てきたのではないかという説もあります。どちらにせよ脇から胸を疲れ心臓に達した傷でした。イエス様の肉体の死は明らかでした。よみがえりを認めない人たちは仮死状態だったと疑いをかけますけれども、そんなことはありえません。ヨハネはイエス様の死をこの目で確認したのだと証言しております。そしてまた血と水が流れ出てきたのはイエス様が私たちのために罪の呪いのどれほど激しい苦しみを最後の最後まで耐え忍んでくださったのかということも私たちに示しております。無論血と水が出てきたというのには肉体的な意味だけでなく霊的な意味も暗示してはいますけれども、ヨハネは特にそれについては詳しく論じてはおりません。むしろイエス様の死の姿を通して神の救いのご計画に私たちの目を向けさせようとしております。36節、これらのことが起こったのは彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためである。下人たちが残忍な悪意を持ってピラトに願い出たことによって一緒に十字架につかれられた二人の足は折られたのに、不思議にイエス様の足は折られませんでした。それは普通であるならばありえないことだったんです。なぜならば本来兵士というものは総督の命令に絶対服従を命じられていたからです。 ですから兵士たちは木槌を持って十字架のもとにやってきたんです。ところが彼らはイエス様に対してどういうわけか足を折るのではなく槍で脇腹を突くことを思いつきました。ヨハネはそこに神のご計画を見るんです。旧約の時代から御言葉による約束を語ってこられた神様のご計画が進められて成し遂げられていることを彼は理解したんです。そして神の御言葉が示すイエス様の死の意味に私たちの目を向けさせます。ではその骨は一つも折られることはない、この聖書の言葉はどこに記されてどんな意味があるというのでしょうか。二つの箇所が考えられます。一つは出エジプト12章です。12章には杉越についての教えが書かれております。46節、ほふられる子羊について、ほふられる子羊について書かれておりますけれども、これは一つの家の中で食べなければならない、あなたは家の外にその肉の一切れでも持ち出してはならない、またその骨を折ってはならない。杉越の子羊は骨は決して折ってはならないと定められておりました。不思議に足が折られなかったことでイエス様が罪を取り除く神の子羊であることがこうして示されたわけです。もう一つの箇所は詩編34編のに出てまいります。詩編34編、正しい人には苦しみが多い、しかし主はそのすべてから救い出してくださる、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ折られることはない。正しい人には苦しみが多い、でも主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ折られることはない。ここには主に従う正しい人への神様の守りが記されています。イエス様の足の骨が折られなかったことがこの詩編の御言葉の成就であると理解するとき、イエス様には本来罪がなかった、正しい人であった、また主の見守りの中におられたのだということが明らかになります。イエス様は神の御心に従って死なれたのであって、人の悪によって神が守ることができなくて死なれたのではありません。そこにも神のご計画があり見守りがありました。そのことがイエス様の足が折られなかったことによって示されたわけです。また37節です。聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからであるとも書かれています。こちらはゼカリアの予言です。お読みしますね。ゼカリアの予言12章10節、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を置く、彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見て一人を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣く。続く13章1節、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。罪のと汚れを清める一つの泉が開かれ、私たちの清めが 独り子によって実現しました。もしユダヤ人たちが囚人の死をピラトに願い出なければ、兵士たちが足を折るために木槌を持ってこなかったでしょう。ところが足を折るために来たにもかかわらず、イエス様のところではそれをしなかったんです。神様がとどめられました。そして私たちにイエス様の死の意味を示されたんです。贖いの子羊として、また正しいお方の死として、神様のご計画が進められていることを示すために、また神の独り子の死を通して神様からの恵みが注がれる、罪と汚れを清める泉が開かれたことを神様は示されました。イエス様の足を折る代わりに脇腹をついた兵士たちは何も気づいていません。ピラトに死を早めるように願い出たユダヤ人たちもこれは予期しておりませんでした。けれども、モーセの時代から、いやそれよりはるか前から、私たちを救おうと御子をお立てになって父なる神様は、全てのことをあらかじめ知ってご計画のままにことを進めさせ、身勝手な人間すらその手の中に収めて、私たちのために立てられた御心の深さを知らせ、ご自身の救いの豊かな泉から私たちが渇きを知らぬもの、絶えず恵みの命の水に潤されていくことができるようにと、この十字架の場面の中で神様は御手の技を進めておられたんです。最後にイエス様の訪問について短く見ていきます。その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタイのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。以前夜イエスのところにやってきたニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リットルほど持ってやってきた。葬りの場面でのヨハネの特徴は、何といってもここに登場するニコデモです。ニコデモの名を記すのはこのヨハネだけですね。ニコデモとアリマテのヨセフ、共通するのは2人ともユダヤ人を恐れて信仰を隠していたということです。ところがイエス様の死によって2人はイエス様と共にいた12人の弟子以上にイエス様への愛を人々の前にはっきりと表していきます。まずアリマテのヨセフがピラトに遺体の引き取りを願い出ました。隠れていたヨセフが引き取りを申し出るには勇気がいったことと思います。それでも彼はイエス様の最後の様子を見て心を動かされ、もはやそこに留まっていることはできませんでした。ニコデモは同じに議員仲間であるアリマテのヨセフがイエス様の引き取りを願い出たことに勇気づけられます。ヨセフに励まされて、彼もまた心の中に秘めていた信仰を表していきました。それにしてもニコデモが100リトラほど持ってやってきたというのは非常に驚きです。100リトラ、下の説明にあります、33キログラム、ある方はこれは米1俵分ぐらいの傘になると説明しておられました。それほどの香料を遺体の埋葬に使うなど、そうそうあることではありません。それこそ王に対して施すような香料をふんだんに用いる豪華な埋葬で、300デナリの香油を注いだマリアの何十倍、あるいは何百倍ほどもの豊かな捧げ物でした。それほどにイエス様の死はニコデモの心を動かし、イエス様にふさわしい王である方の埋葬を行わなくてはいられなかったんです。二人の隠れた弟子は確かにその日までイエス様の信仰を口にしたり行いにして表すことはしませんでした。むしろ迷いながらためらいながら、それでもイエス様から目を離すことができず、この日を迎えたんです。 しかしこの日2人の遅れてイエス様に信仰を表した2人は12人の弟子たちがちりぢりに逃げ去ってしまった。その後でこれほどまでに誠の王であられるイエス様にふさわしい埋葬を行いました。しかもそれが3日目にはイエス様のよみがえりとしてかけがえのない証になっていくように、2人の捧げ物は用いられていきます。私たちは先に救われましたけれども、まだ信仰を表していない方々に大いに期待したいと思います。隠れたニコデモや、またアリマタヤのヨセフがおられる、期待したいと思います。また遅れて信仰を持たれた方が私たち以上に素晴らしく主の証人として用いられていくことも私たちは信じたいと思います。主の教会はこのようにして主の深い愛に動かされ、感動させられ、主への信仰を表していく方々によってイエス様の死とよみがえりが明かしされ、救いの恵みが広げられていきました。私たちはその中の一員です。ですからまずこの時イエス様の十字架の愛に、また十字架をイエス様を十字架にかかられるイエス様を与えてくださった道路である神の深い御心に心を止めて、目を止めて、思いを深く思いを向けていきたいと思います。感動して変えられていくものとなさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。最後の最後まで私たちを洗い清めようとご自身のすべてを捧げてくださり、苦しみを私たちのために、ただ愛するがゆえに私たちの罪を一つも残すまいと最後まで愛し抜いてくださったイエス様の十字架を覚えさせてください。なおなお罪の残るものですけれども、そのような私たちを知って全てを清めようとご自身のすべてを与え尽くしてくださったあなたの恵みを覚えさせてください。そのような特権に預かることのできたこの身を本当に感謝させてください。あなたに信頼し、許しをいただいて、絶えず許しをいただいて歩んでいくことができるように、またこの主の死を証ししていくものとなさせてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。